てっちゃんモテラじいさん。鳥取のビンさんから一番搾りのロング缶がすごい生きててよかった。ありがとうございます。今日は贅沢なビールでこれやって。
そうなんですよ。
さすがにうまい。これや。
そうなんです。
鳥取に乾杯。一番搾りの。これ僕のところにも送られてきまして、励み鳥取に乾杯送られてきたんだけど、まさかのロング缶って。
うん。
で、去年あった鳥取作りよりはるかにうまいぞっていう。あのね、うまいんですよ、これ。
めちゃくちゃうまいですね。
鳥取に乾杯。あの、去年作りシリーズっていうのが出てたのって、てっちゃん知ってますかね？
作りシリーズはありましたね。沖縄作りって書いてて福岡で作ってるやつ。
そうそうそうそうそうそう。沖縄作りもありましたっけね、あれ。
うん。
なんか各地の作りがあったじゃないですか。
うん。
もちろん鳥取作りもあったし、大阪作りもあったんですけど、それが、その作りがやっぱり嘘やろってなったんでしょうね、きっと。だって工場って限、いや、工場限られてるわけじゃないですか。
うん。
言うたらその、最寄りの工場で作ってるのを、その、いろんな県に出荷して、
うん。
その鳥取作りだの、なんだろうって書いてて、だからてっちゃんが今言ったみたいなその矛盾が起きたわけですよ。
はい。
これ、福岡でしょみたいな。
うん。
だ作ってないやんって、多分なったんやと思うんですよ。
うん。
だから今年から乾杯になったんですよ。
あ、なるほどね。なんとかに乾杯って。
そう、大阪に乾杯。それやったら嘘ついてないじゃないですか。
うん。
乾杯しただけだからっていう。で、うまいこと考えたなっていうか、あの、その、てっちゃんのそういった疑問を解消するためにそうしたいんやと僕は推測してるんですけど、
うん。
その、鳥取、去年の鳥取作りに対応する鳥取に乾杯というのをいただいたわけじゃないですか。
うん。
飲んでみたわけじゃないですか。確実にうまいんですよ。
うまいよね。
作りより。作りは正直、もう大概の作り飲ませていただいたんですけども、
うん。
あー、なんか普通の一番搾りください、みたいな。
うん。
やったけど、乾杯はうまいですね、この。少なくとも鳥取に乾杯はすごいうまいですよね。
めちゃくちゃうまかったです。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。鳥取の瓶さんに乾杯。
なので、一週間に一本でします。ちょっと刺激が強いので、ビールは。
はい。でも、てっちゃんさんも最近も、ものすごい節制に次ぐ節制でバーベキューソース以外取ってないですもんね。
ビールも全然飲めないですからね。今日も一本も飲んでないです。休みなのに。
どんどん健康になっていきますね。
いや、健康とは違うんじゃないかな？
え？だって、だって、あれじゃないの？体に悪いもの排除してってんじゃないの？
いや、別に体に、悪いものも取ってるからね、俺。
え、どんなもの？
え、脳系サプリ。
で、そういう体にどんどん良くなっていくって言ってましたよ。
いや、これはね、トレーニングがめちゃくちゃ良くなる、海洋拳。
うん。
今日は新しいの試したんですよ。
うん。
届いてきたメソモルフっていう。
はい。
これはね、ベータラニンフラッシュを俺は初めて感じましたね。
何を言ってるんか分からへん、全く。何がフラッシュやねん。
成分を取ると、
はい。
体がピリピリするらしいんですよ。
ん？ピリピリして、どうなの？
だから、ピリピリするらしいんですよ、ベータラニンを取ると。
それっていいの？したいの？ピリピリしたいの？
健康ではないよ。
おう。
ピリピリして、やる気が出るみたい、そわそわして。
なんか電気走ってるみたいな。
そんな感じだ、
ね。スーパーサイヤ人2みたいになってんの？バリバリバリって。うんうんうんうん、バリバリバリって。
そうそう、それ。それを。
はい。
初めて感じたし。
感じたの？
あ、これがビリビリかって。
はい。
で、あとちょっと待って、成分見ますね。
はい。
あとはやっぱカフェイン。
はい。
大量のカフェイン。
はい。
と、あと何が入ってるんだったかな。なんか、やばいのが入ってるんだったよね。ジェラナミン。
なんだそれ。
DMAA。
金属みたいなもん？
覚醒作用がある。薬物ですね。
ああ。
アメリカ空軍のパイロットとかが使うらしいです。
なんだどうなの？空軍のパイロットが。
集中できる。
あ、集中するのか。
そう、超集中する。で、これを今日、
うん、
ワンスクープ、一さじ飲んで、
はい、
トレーニングしてきたんですよ。
はい。
しかも足トレ。
足トレ？
スクワットの日。
ああ。
あのね、初めてね、
はい、
心が折れなかったですね。
あ
の、最後まで、
はい、
足のトレーニングが完走できました。
ほう。
スクワットとかやってると、いつももうこれぐらいでいいかなとかって思っちゃうの。
はい。
もういいかなって。だけど、
うん、
ちゃんと今日は10セット。
なんなんそれは、なんでな
の。だからやっぱ、メソモルフのおかげ。
精神に作用するの？
そう、精神に作用するやつなんですよ、これは。前に飲んでたスーパーパンプマックスってやつは、
はい。いろいろ。
精神にももちろんちょっとだけ作用するんだけど、
はい。
肉体の方に作用するのよ、こっちは。
はい。
パンプ感が半端ないね。
はい。
もうパンパンになるわけよ、マジで。腕とか胸とか。
うん。
で、こいつは生きくぜって、ビッグヒでも言ってたし。
はい。
なるほどなって。でも、このメソモルフは、精神の方に、
はい。
ものすごく効く。それはね、にちゃんの、その、スレ、板でもあるんですけど、脳系サプリスレが、NO スレが。このメソモルフはやっぱ最強って言われている理由がわかる。
なんか、てっちゃんが突然、統合失調症で発病とかしたら、してもおかしくないぐらいの勢いですね。
いや、多分これのせい。
てっちゃん飲んでました、って。
うん、ああ。
やっぱり、って。
多分これのせい。もうね、そのスクワット10セットした後に、
はい。
レッグエクステンション98キロ。
はい。
12回の5セット。
はい。やりすぎ。
いやもう、本当に。で、その後に、ランジ、ウォーキングランジをダンベルで16キロ持って、
はい。
端から端までジムの、
はい。
往復5セット。
はい。
で、レッグプレス。
はい。
もう、最後なので軽めで100キロで、
はい。
限界まで5セット。
はい。
もう、バッキバキにやり倒しましたね。
やりすぎ。
いや、もうこれね、週末限定。絶対。この、もう、やばいやばいってレビューをいっぱい見てたのよ。
うん。
確かにこれ本当にやばいんだ、ずって思って。
うん。
で、飲んでみたんだけど、もう色がやばいわけよ。はい、粉の。
うん。
ロケットポップ味っていう味なんだけど。
何を言ってるのか分から
ない。ロケットポップ。何味なのってあるじゃん。
ロケットポップはって、どんな味なんや。
アメリカの飴。
ああ、はあはあ。
青と白と赤の。
はい。
三色飴みたいな。
はい。
その味らしくて。
ほう。
その、メソモルフが入った容器の粉にも、三層に分かれてるんですよ。
ほう。
色が。
ほう。
あんまり、食べたくない色なんですよね。
はい。
で、それを水に溶かすじゃないですか。
はい。
なんかね、ドブみたいな色をするんですよ、黒い。
はい。
なんか紫色の。
はい。
で、泡がめっちゃ出るんだけど、その泡は青いわけよ。
はい、はい。
泡の色と水の色が違くて。
なんか効きそうですね。
で、飲むでしょ？
うん。
まずい。
ロケットポップじゃないの？
いや、ロケットポップが何味かもわからんけど。
再現してるかどうかもわかんないのね。
うん。ていうかなんかね、人間が好んでいい味じゃない、なんか。
はあ、
これは。
ほう。
スーパーパンプのピンクレモネード味はめっちゃ美味しいわけ。
ピンクレモネードはだって日本人でも味の想像がつくぞ。
うん、とっても美味しくて、飲みやすいっていうか、うん、ていうかこんなんででかくなるんだったらガンガン飲むぜっていうレベルで飲みやすいんだけど、
はい。
このメソモルフは、
うん。
もうまずくて、あんまり飲みたくない。
うん、うん。うん、
だけど、
うん。
フォーカス。意識がすごい集中して、フォーカスも。
はい。
パワー系ショーになれますね。なので、週末限定のトレーニングで、だから足トレとか、あんまり嫌だなっていう時とか、
はい、
気分が乗らない時とかに、
はい、
もうこれ飲んだらいかんといけないんで、ジムに。
はい、
強制開業権、
はい。
で、終わった後に、
はい、
もうめっちゃ疲れが来た。
でも心地よい疲れなんでしょ？
いや、なんかもうだるい。
うん。
手だるい。だからやっぱこれ、あかんなっていうのがわかるわ。
もう限界まで飛ばしてみないと人体実験ならんからね。
で、これは、
うん。
8週間か10週間使い続けて、
はい。
次は8週間か10週間のオフの期間を作り出せ。
なんか、あの、
ステロイドのサイクル
みたい。サイクルみたいでなんか怖いんですけど。
だからこれ怖いやつなんですよ。
うん。
そんなに、あの、良くない体に、多分。多分っていうか絶対に良くない。う
ん、何やったっけ、クレアチンサイクルみたいな。
うん、あ、もちろんクレアチンも入ってる。たっぷり入ってる。
なんかあれあんまり良くないって聞きましたけど。
え、良くないですよ、それ。
筋肉はつくらしいけど。
うん。だから鶏胸肉とブロッコリーとインゲンの食事がいいわけないでしょ、絶対。
いや、いいよ、あれは。
美味しくないのに。
美味しくないものこそ、なんか体にいいらしいですよね。
美味しいのが美味しいでしょ、絶対。
米ですよ、米。
米もね、麦飯。
でも麦飯はうまいもんね、あれ。
あ、でもね、蕎麦は助かってる。
ほう。
蕎麦はうまいね。
おー。蕎麦嫌いなあの人類いないですからね。
蕎麦はね、炭水化物もいい感じに入ってて。
ただ蕎麦アレルギーの人だけはね、蕎麦はなくなるんですよ、蕎麦を食ると。
悲しいですね。その人にメソモルフ食わしたいですね。
しかもね、あの蕎麦アレルギーの人に、
うん、
好き嫌いはダメでしょって言って食わすんですよ。
死ぬでしょ、だから。
でも、そういう事件が起きてませんか。
よくね。
しかも、蕎麦アレルギーの子とかね、
うん、
別に蕎麦が美味しくないとかって言ってないんですよ。
あ、でもこれだったら、あの、隠しで入っても蕎麦ってわからんかったでしょって。
うわーってなって、えってなって、なくなるみたいな。
うん。
もう好き嫌いとかじゃなくて、あの、好きでも死ぬからね、蕎麦アレルギーとかって。
うん、
蕎麦が食いたくて食いたくてしょうがなくてもあかんわけですやん。
はい。
だから好き嫌いとなんかその危険性っていうのはわからないもんですね。
そうですね。なので、
うん、
あのモテラジ公認サプリには残念ながらメソモルフは推薦したくないですね。
うん、マハリットさんがゲーマー VS ニブラ会拝聴中と。
うん。
後半のタウリンが脂肪肝に効くという話がとても興味深い。ナッシュと聞いてスト5の継ぎはぎになって登場した彼を思い浮かべながら聞いていました。自分はお酒飲まない人種なのですが、脂肪肝宣言されたのでとても興味が出ましたって。
ああ、もう、ぜひともタウリン飲んだ方がいいですよ。
マハリトさんはお酒飲まないのに脂肪肝宣言されてしまったのか。
いや、それがナッシュですね。あ、ナッフルドだ。
なんだそれ、また新キャラが出てき
た。いや、ナッフルドからナッシュになるんですよ。
なんかまた携帯が増えてきましたね。
いや、これなんかも話してるんですけど、
うん、
あの、酒以外で脂肪がついた肝臓はいいって今まで別にされてきたわけじゃないですか。別にいいよって。
え、なんでつくの？
え、だから、でも、ついてたわけですよ、脂肪が。肝臓に。ご飯いっぱい食べてる人は、酒飲まない人ね。
大柄ってこと？
そう、大柄。大柄以外でも。
大柄以外でも
なる。でもそれはいいよって別に。病気じゃないよって。
大柄だよ、みたいな。
うん。言われてたけど、
うん。
でもそういう人たちがなんか肝硬変とか肝臓癌でよく死ぬなって。
よく死ぬの？
うん。でもここ10年とかよ。
ここ10年で死に始めたの？
あ、で、死ぬって分かった。
ああ。
で、調べていくと、
はい。
いや、どうやら、あの、酒以外でも肝臓で脂肪ついたらやばないみたいな。
おう。
で、ナッシュっていうのが生まれたら。
でもね。
どうやらやばいっていうか、言ってるからやばいわ。
っていうかね、あの、スーパーサイズミーってあったじゃないですか。
はい。
マクド1ヶ月食べ続けるって。で、極力運動しないって。
うん。
やり続けた結果、ファーストフードで、ハンバーガーで、あの、肝臓がこんなになるなんて知らなかったよって医者が言ってた。
うん、そう。本当に。だからその段階だったのよ、まだ人類は。
で、最近、最新のあの情報でね、あの、運動してればいいってなってましたよね。
そう、最新の情報では僕は運動で直したので、
はい。
タウリンも飲みつつ、
あの、大柄か大柄じゃないかは関係ないみたいなこと言ってましたね。
運動してください。
運動さえしてれば、なんか生きてる。
高強度の運動がおすすめです。何もやらんよりはやった方がいいですけど、とにかく、
なんかいっぱい歩いてる人とかは死ににくいみたいなの言ってましたね。
なるべくダンベルやバーベルを使ったウェイトトレーニングをお勧めしますね、
うん
うん、僕は。これが車だと思ってください。新幹線。で、腕立て伏せとかが車。うん、ランニングがランニング。の速度で脂肪が減ります。肝臓の。
肝臓の。
はい。で、それにプラスタウリンで、でもう一個サプリメントをお勧めするとすれば、
はい、
マリアアザミ。
何それ？
いや、マリアアザミっていう草。
草？
植物？
ほう。
ミルクシスルっていうんだったかな？っていう、それの、
うん。
エキスが入ったサプリメントがあるんですけど、
はい。
もうこれは確実に肝臓に効くって論文もいっぱい出てるし、
ほう。
もう世界中でも有名でなっているので、これはアイハーブとか、あのアマゾンとかでも買えるので、そんで高くないです。1000円ちょっとぐらいなので。
あれ、マリアアザミってあるぞ。
いや、ある。日本でも普通に売ってるんで。
いや、あるっていうことだから、今手元にある。
あ、あります。これ肝臓の、本当に効果が出るって言われてるサプリなんで、確実に効果は出るので、これは飲んでください。
え、なんか昔、リスナーさんが突然これを送りつけてきたような気が。
豚さんお酒いっぱい飲むからね。これを飲んで。
これ意味、なんなのこれって言ってずっと置いてたんですけど。
これは肝臓のサプリメントです。
え、これが効くの？なんか変な花みたいな絵描いてますよ。
そうそうそうそうそう。これはもう確実に効くやつです。
確実に？
確実に。
え、なんかそれって、あのコーラ飲んだらゲップが出るみたいに？
そう、そう確実にって。
エンジン音を聞いただけでブルドーザーってわかるように。
うん、そう確実に。
うん、飲んどこうかな。
飲んどいた方がいいですよ。これは必ずね。
え、ほんまに効くの？こんなんが、花が。
うん。
論文があんの？
うん、論文がいっぱいあるみたいよ。
で、ブルースリーさん。度数が高いアルコール飲料の話。今じゃストロング 9% とか当たり前になってるけど、スーパードライが発売される前はビールの度数は 4.5 度がほとんどだった。今じゃ日本分になってるって。4.5 が当たり前だったんですよ、かつて。
うん。
過激になってきてますね、ブイッ
と。海外は、濃いの前からあるけどね。
え、濃いビールとか、濃い、ストロングとかあったの前から。
ストロングっていうか、なんかこれ、海外輸入品売ってるところだとビール 7% とかってあるじゃないですか。
あー、まあ、いろんなやつがあります。あの、なんかむちゃくちゃ濃いビールとかありますよね、なんか。
あるよね。
これウイスキーなんじゃないのっていう。うん、なんか、クソ高いやつでしょ。
そうそうそうそう。
なんかすんごい大層な瓶とかに入ってる。
うん。
クソ高いやつ。なるほど。
まあでも、基準はやっぱり 4-5% でしょ。
うん、うん、うん、うん。
まあ、それはその高い枠のビールもあるよっていうこと
で。でもてっちゃんが言ってからストロングがほんまにあの棚を全部占領していってストロングで。
昨日聞いたんですけど、はい、飲み会で、うん、めっちゃ海外で受けてるみたいですよストロング。
え？
外人に。
ええー？外人にも受けんのあれ？
外人にあの日本に来た外人が、
はい、
ストロングめっちゃ買って飲んでるらしくて。
ほうほ
う。あのこんなに安くてこんなに酔える酒ない。
でも、そこであの、ウイスキーでも飲んでろとかってならないのがすごいストロングの魔力なんでしょうね。
そう、だってウイスキーより酔うもんね。
なんか、納得いかないですよね、あのストロングのあれは。
俺、本当にベロベロだよ、もう、ストロング缶2本飲んだら。ストロング缶2本飲んで、本当に。
うん。
やばいわ、あれ。
いや、だからあれがあれはニコチン 1mg のタバコと同じ理屈やと思う。
どういう意味？
え、だから、ニコチン 1mg とかタール 1mg とかの低タバコとか出てきたじゃないですか、いっぱい。
はい。
でも全然別に健康によろしくないよって言ってたじゃないですか。
うん。
あの、関係ないからって。
うん。
表示だけやからっていう。
ひどない？
いや、だからその、タールとか、あの、ニコチンとかを減らしましたって言っても、体に対する、なんちゅうか、その、影響っていうのは、同じように調合してるわけですよ。
あ、じゃあ何、毒1ミリと毒5ミリは変わらんよ、みたいな。
そうそうそう。
毒は毒よ。
その配合を変えただけで、その表示はそういう風に表示できるから、みんなあの、あ、これやったらあの、10本吸うのと、あの、吸っても今までの1本ぐらいなんやーって勘違いしてくれるから、
うん。
あの、安心してガンガン吸ってくれるからそういう風にしてるっていう。
へ
え。え、でも前から言ってましたね、その低タールタバコとかって意味ないよっていうの。
いや、なんか吸った感じスカスカだなって感じはしてたから。
うんうんうん。その味は、それはもちろん変わるんでしょうけど、
うん。
その代わりにいろんな添加物入れてるっていう話は、あの、インサイダーって映画あったの覚えてますかね。
あの、だからあの、フィリップ・モスも。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれでインサイダーで暴露されましたよ。
いや、そろそろベイプとかも出そうですね。
あの、ベイプに関しては、あれ、アイコスって売れてるじゃないですか。
はい。
アイコスってやっぱりあの、フィリップ・モリス社、
うん。
なんですよ。
そうなんだ。
だから、信用できないですよね、アイコスって。
なんか、アイコスってなんか、でも今は、激売れですよね。
いや、だからあの、前科がありますよね。
うん。
アイコスって。ねえ。
いや、まあまあまあ。
いや、だから、
まあ。体にいい商品じゃないのね、タバコは。
でも、あの、自作のそのベイプって言われる電子タバコをやってる分には、
うん、
リキッドって管理できますよね。
まあ自分で作ってるからね。
そうそうそうそうそうそう。だ
からそれを、
うん。
燃やして、燃やしてっていうか熱にして、蒸気にして肺に入れた時に人間にどう影響するのかっていうのが今抜けてじゃないですか。
そこはあの、結局、あれをどう、なんていうの、あの、グリセリンを気化したものがいいのか悪いのかっていう、とこだけじゃないですか、争点としては。ところがですよ、アイコスの場合は、もう、フィリップ・モリス社が何を入れてるかによりませんやん。
なるほど。なんで、だって、フィリップ・モリスのタバコ吸ってる人ってなんか、あんまり、見ないな。
え？
いるけど、周りにいなかったな。
あ、ほんまに？
やっぱり大体みんなセブンスターと、
はい。
マルボロメンソールとラッキーストライクとか、そんな感じだったかな。
え、
どうした
いや、
メソモルド決まってきた。
てつやさん、今、もう一回言ってください。何を吸ってるって皆さんが。
え？セブンスターでしょ？
はい。
ラッキーストライクでしょ？
はい。
マルボロ。
いや、めちゃめちゃあの、フィリップ・モルス社じゃないですか。
あ、そうなんだ。
マルボロとか。
こいつは失礼しました。あのね、みんなフィリップ。みんなフィリップ。
あの、フィリップ・モリス社の多分、一にも争うぐらい、あの、有名なのってマルボロ。
ああ、じゃあもうみんな。
みんな大好きですよね、
みんな。あの、アメリカン・スピリッツでしたっけ？
ああ、あの無添加タバコね。
あれは、
はい。
なかなか吸い終わらない
っていう。吸い終わらないですね。あの、葉っぱがいっぱい詰まってて、あれ無添加を。無添加を、あの、売りにして、島にはオーガニックまで出ましたからね。
え、どういう意味？
え？
オーガニックタバコ？
はい。
なんかブレンパードみたいですね。
そう。
オーガニック力が出そう。
あの、インディアナマークの、ナチュラルアプエニカン
スキー。超高いやつ。
そう、高いやつ。あれ、僕が捨てたやつなんですけど、タバコ時代に。
うん、
あれはあの、無添加を売りにしてて、で、挙句の果てに、その、ちょっと高いやつも出たんですよ。それ、オーガニックやったんですよ。うん、あの、農薬、その、指定された農薬を使ってない栽培の葉っぱをさらに使ってますよっていう。
ああ、いいやつですよってことね。
そう、あの、農薬とかが含まれにくくなってますよ、みたいな。だから、体に気を使ったタバコですよ。
うん。
あれは。 アイゴスはまたなんかリキッドじゃなくて、葉っぱとか使うみたいなんでね。
葉っぱを熱、火、熱で温めるって煙にする。
そうそうそうそうそう。そう
やから。とっても、なんつうの、従来のタバコより。
はい。
あの、安心、安全だし。安心。
でも、フィリップ・モレス社ですからね。まあ、信用するかしないかは、あの、それぞれの判断でしょうけど。
はい。
はい。ですね。ああ、これ、パワーラックでアームカールする人類っていう。
ああ。あの、はい、道徳とは何ぞやっていう時に。
何を言ってるね。はい。
道徳心って何だろう？
正義。
道徳っていうのは、
はい。
あの、パワーラックで、
うん。
アームカールしないやつだよなっていう。
じゃあ逆に言ったら、パワーラックでアームカールをしだすともう、
なんていうか。道徳心がないよなっていう。あの、パワーラックっていうのはね。
はい。
わかりやすく説明するとですよ。主にスクワットやデッドリフトをやる、主にスクワットですよ、大体。
はい。
あの、バーベルを。
はい。
あの、肩ぐらいの位置までにかけれるラックなんですよ。
まあ、そうですね。
なので。
はい。
そのパワーラックっていうのは。
はい。
ジムにおいて一番の、みんなが目指す箇所の一つではあるんですよ。
まあ、土俵みたいなもんですよね。
そうそうそう。あの、ベンチプレス台かパワーラック台かっていうぐらい。
まあ、まあなんかそこに、パワーラックにトレーニーを閉じ込めとけば、なんか安心感ありますよね。
あっという間にマッチョが出来上がるじゃないですか。
はい。
そのパワーラックに、
はい、
よし、今日はスクワットやるぞとか、うん、よし、今日はデッドリフトやるぞとか、
うん。
よし、今日はあの、ミリタリープレス、ショルダープレス重いのやるぞとか、
はい。
今日は、ちょっとジャークでもとかパワークリーンでもやるぞみたいな。
はい。
気合を入れていって、
はい。
パワーラックを見ると、
はい。
パワーラックでアームカールしてるやつがいるんですよ。
ほう、ほう。
すごく道徳心がないと
思う。なんで？
え？なんでパワーラックでやるのってなら？
もうその謎は解いていきたいですね。
謎は解いていきたいし、
うん。
アームカールをパワーラックのバーベルでやるなって思う。
100キロぐらいでカールしてんの
?100 キロぐらいでカールしてたら誰も文句言わんよ。もちろんよ。やべえなって。
あいつ、100キロでカールしてやがるぜってなるじゃないですか。
うん。いや、それでもね、もう、50キロとかでカールしてても誰も文句言わんよ。
うんうんうん。50
キロのアームカール強えなって。
うんうんうん。
すげえってなるけど。
はい。
あの、何もつけてない。
バーとか？
バーで。
バーが使いたかったんかな。
え、でもバーが使いたかったらパワーラックのバーじゃなくてもいいじゃないですか。バーベル20キロですよ、オリンピックシャフトだから。
はい。
20キロのアームカールがしたかった他のところでできるでしょ。
例えばですよ。
うん。
ダンベル10キロずつ使うとかね。
それがすごくいいんじゃないかな。
これ道徳心ある。
バーベルカールは手首も痛めるんで。
うん。
でもそのダンベルを持って。
はい。
パワーラックに入る奴がいるんですよ、たまに。
ちょっと待って。パワーラックという場は何やねん、
それ。でもね、道徳心がないところがマイナスですよね、もう。
え、なに、歌きみたいなもんなの。
パワーだから。
え、なに、パワーラック内でしか、あの、ほら、パワーラック内だけで、あの、フリーウェイトする俺、マナーいいみたいな話なんじゃないの？
だって、パワーラック内でしかスクワットできないじゃないですか、基本。
はい。
だから、スクワットとか、高重量扱ってほしいんですよ、パワーラック内は。
はい。
で、高重量を扱う人が目指すところでもある
んですよ。ほんで、プルプルプルプルってした時に、ふーってガシャーンって。
そう、ガシャーンって。
ああ、よかった、ラックがあってよかったって。
やるところなのに、
はい。
パワーラックの中で、
はい。
あの、ストレッチしてるやつとかいます
かね。何や、それは。
道徳心がないでしょ、完全に。
それはあれでしょ、あの、スクワットする前にちょっと、みたいな。
違う、ストレッチして出る。
いや、だから、ラックって何なの？
エリア？
いや、だから、歌キーでしょ？
歌キー、だから、パワースポットで、パワーラックよ。
なってるんじゃないの？そこの中に入ったら、なんか、当たっていくんじゃないの？パワーが。
ひどいよね。アームカール。しかも、何十分もアームカールしてたら、もう、あ、もういいよってなる。
なんかそれを理解するためには、てっちゃんもやってみないといけないのかもね。
めっちゃ怒られる？
てっちゃんは怒られるんや。
いや、怒られないけど、
うん、
あいつ道徳心ないなって思われるはず。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。でも、なんか謎は解きたいですよね。そのパワー。
謎なんてないよ、そんな奴らに。
何のためにしてるって推測するのよ。
わからん。推測しようがないよ。だってパワーラックで。そんなことする奴の気持ちが分かってたらもう何もできない。
まあでも一回ぐらいは騙されたと思って。
赤ちゃん。誰もいなかったらね。
赤ちゃんやから。
ああ。
やらずに、やったら、おーって。
聞くわけ
ない。そうそうそう。あの、楽って楽やと思ってたって。
はあ、ああ、ここスクワットする場所だと思ってたって。
あ、だからあの、ほら、サウナっていうのは暑い部屋だと思ってたってあったじゃないですか。
うん、
単なる暑い部屋だと、こういうことかみたいな。
森だった。
そう。整うのかもしれんよ、ラック内は。
ラックで仰向かれたら、もうパンパンに効いちゃうってこと。
そうそう。
もう腕すげえ。
全然違うって。
じゃあ、ラックでストレッチしたらもうめっちゃストレッチした。
そうそうそうそうそうそう。
マジ？
なんかあの、ピラミッドパワーみたいなのあるじゃないですか。
うん。
そういうものを得てたのかもしれないよ。
パワーラックかな。
そうそうそう。
なるほどな。
じゃあ次の瞬間、てっちゃんあの、言ってるかもしれんよ。あのなんか体不調とかあって、やる気ないとかって、ラックの中にとにかく入ればいいんだよって。
入って何かしねえ。
そう。あの、クラロワとかもパワーラック内でやったら勝てるとかあるかもしれんよ。
ああ、そういうのありそう。
ありそうでしょ。
あれだって本読むのに喫茶店行ったり、スタバ行ったりするってみたいなもんだよね。
そうそうそうそうそう。死の子の言わずにラックに入れって。
うん。
そんな、てっちゃんさんがなんか映画を見たんですって？
はい。
どんな？
舞台は宇宙船です。
宇宙船って、あの、スペースシップ的なやつ？
いや、あの、宇宙ステーションみたいな。
ああ、ほう。
基地みたいな。宇宙基地。浮いてるんだけど、宇宙
の。浮いてんのや。
宇宙って浮いてるって言うのかな？
なんやろ。なんて言ったらいいんでしょうね。そこにあるとしか言わない。
そこにある。
うん。うん。
で、火星の無人探査機が帰ってくると。
お！ほう。
で、帰ってきて土とか取ってるよって。
はい。
で、その土とかを調べたら、
はい。
単細胞生物が発見されたんですよ。
火星に生き物が？
そう、だ火星に生き物があって。もう歴史的大発見だって。
聞き捨てならんすね。
だから、人類が初めて地球外生命体を確認したんですよ。
はい。
でもこれもう地球でももちろん大ニュースになって。
はい。
もう、ふやー！
はい。
大フィーバーです
よ。そこまで？
うん。だって初めてエイリアンですよ。
はい。
いたって。
はい。
で、もう名前も決めますって。
はい。
アメリカ。
はい。
私たちの学校の名前にしましたって。
うん。
カルビンです。
ほう。ほほほう。
その日からこの宇宙ステーションの中の。
はい。
生命体はカルビンになったんですよ。
ほうほうほうほう。
カルビンなんかね、ちょっとずつ大きくなっていくんですよ。
はい。
うにょうにょってするんですよ。うにょうにょって、寄生獣にうにょうにょみたいな感じ。
はい。
ビーカーの中で。で、ある日トラブルが起こって、
はい。
宇宙ステーションの中で、はい、そのカルビンが飼育されてる培養ケースみたいな中に、
はい。
その酸素の供給が止まったみたいな。
カルビン死にません。あれ死ぬのか？どうなんやろ
う。で、それで、酸素かな、はい、なんかちょっと設定が間違ったみたいな感じで。
はい。
で、あるカルビン見たらカルビンぐったりしてるんですよ。
ああ、やっぱあかんのか。
全く動かないの
よ。死んだ。
で、俺のせいだって。
うんうんうん。
みんな責任か。こんなって。で、じゃあ、一回だけ試してみたいことがあると。
はい。
カルビに電気ショックを。
はい。
あの棒でビビビビビビって。
なんか やめといた方がいいんじゃないそういうの。
ビビビビビビビビってやるのよ。
はい。
カルビンが。
はい。
動かないって。
ああ。
もう死んだのかもって、ビビビビビっちゃったら、バンっていきなりカルビンが動いて。
はい。
その電気ショックやってる手に何も取られつくのよ。
ほう。
人手みたいな感じ。
はい。はい。
ビチャーって。
はい。
あ、で生きてたよかったと思ったけど。
うん。
ううって。
はい。
あの、どうしたって、大丈夫かって、痛いかって、うん、いや、痛くはないが、
うん、
強い握手ぐらいの力で今、ギュってされてるって。
はい。
で、どんどんどんどん、グーン、グーン、あバキッて。
はい。
指とか折られるんですよ。
もう、あかんやん、それ
。あかんって言って、助けるぞって言ったら、
うん、
入っちゃダメって。
はい。
あの、入っちゃダメな規約だから。
はい。
カルビンとか、ね、培養してるとこだから。
はい。
なんか変な、火星の生物とか、
はい。
菌とか、いたら大変でしょ。
大変や。
隔離なのよ、とにかく。
はい。
ここは隔離空間なのよ。
うん。
だから入っちゃダメって、うん、でもって、うんうん。そしたらもう手バキバキ、バキバキバキバキって。うおーって、黒人がもうゴーほっうわーバキバキバキバキされていって。
はい。
もう、解放された頃には気絶してるんですよ。
はい。
気絶して浮いてるんですよ、もうプカーって宇宙ステーション、はい、隔離室で。で、カルビンが、カルビンは寄生獣なので、
はい、
考える、あ、筋肉であり考える脳なんですよ。動く脳。
はいはい、
なので、その、培養液から頭を使って出るんですね。
はい、
で、出て、マウスが横にいるんですけど、ネズミが。
はい、
ネズミを一瞬のうちに体中に取り込んで食べるんですよ。
はい、
で、でかくなるんですよ。
はい、
これあかんって、浮いてる黒人食べられるってことで、
はい、
気役とか知るか俺は助けに行くって男が、勇気出して親友なんですけど、助けに行って、
はい、
その黒人は、セーフなんだけど、
はい、
助けてる最中に、その勇気ある男の足まとわりついて、
はい、
ブカーンって締められるんですよ。
はい、
気役だから、
うん。
あなたを出すわけにいかないわ。で、隔離された空間で、
はい、
足にまとわりついたカルビンを電気棒みたいなやつでビビビって。ギャーって。でも壁とかめっちゃ走り回るのよ。ベタベタベタって。で、カルビンを、艦長ってカルビンをもう殺していいかって。
うん、
こいつやべえから。
うん、
いいわ、許可するって言って、火炎放射器でめっちゃカルビン炙るんですよ。うん、
電気の次火炎放射器なんかエイリアンのと同じ段取りですね。
いいこと言いますね。
いや、ほんまに。電気で最初パシューンってやってたじゃないですか、エイリアン。
で、解放してきてゴーンってやるけど、うん、
はい、
全然死なんのよ。
なんでだ？
ゴーゴーってやって、もう電気、燃料がないぞって、
はい、
カチカチカチってやってる時にもう見失うのね。
はい。
そしたら、上から出てきて、
はい、
口の中に入って、
はい、
うわって、助けないとって、窒息するぞって言って、もうダメ、入っちゃダメって。
はい。
規約だから、隔離されてるの。あの、規約犯がいるんですよ、一人女が。
規約犯。
あの、隔離専門。
はい。
隔離専門の医者みたいなや
つ。はい。
もう絶対入っちゃダメって。そしたら、おーって言いながら、口の中に入れられたやつは、
はい。
血いっぱい撒き散らして宇宙空間で。
はい。
びちゃびちゃびちゃって血が浮くんですよ。
ほう。
で、死ぬ。
ほう。
で、カルビンが大きくなって口から出てくるんですよ。
なんかエイリアンみたいな映画ですね。
うん、で、
うん、
その隔離空間から抜け出して、
はい、
一体どうなってしまうのかって。
まあなんかまた一人殺される予感しかしないですけど。
そうなんですよ。でもね、
はい、
この映画、何が良かったって。
はい。
登場人物が全員まともなんです。
どういうことや？
いや、だから、自分を犠牲にしてでも仲間を守れる人たちなんですよ、みんな。
ほう、ほう。
だから、もうこんなところにいられるかってホラーのおじさんとか、
あの、
セックスの足の女とかいるじゃないですか。
はい。
ああいうやつが一切いない。
え、あれ？そういうのって珍しいの？ 珍しい？
珍しくない？
わからない。
なんかね、うん、そういうパニック系の、そういう、これ、ね、狭い空間なのに。
絶対バカがいるじゃないですか。
で絶対バカがいないのよ、今回。
いないの？
みんなバカがいないがゆえに、
はい。
死んでいく。
あ、なんか、こう見てる人も、ああ、俺もそうするわ、みたいなことするんや。
そうそうそうそうそう。
あの、だいたいほら、
それが全部裏目に出る。
ほら、映画で、あ、そういう映画見てたら、
うん。
アホかーってなるじゃないですか。
そうそう、そういうのがあんまりない。
ああ。
でも、アホかーってやつをやれば、助かった可能性がいっぱいあるなっていう。あ、もうここでこいつも終わってたなっていう。このカルビン、ここでここで、なんとかできたし、うん、ここでこいつ、あの、脳筋がいたら、助かってたのに。
あ、何も考えずに、なんかやってたら、みたいな。
うん。だから、ホラー映画とか、そういうパニック映画とかに出てくる、何も考えてない、あの、本能で動くアホな役割のやつって、必要なんですよ。
うん、
あの、映画でたまたま外れくじ引いてただけっていう。たまたま外れくじなんですよ、あれ。
でも、いつもそいつらが最初に死ぬからね。
でも、そいつらが、いれば、今回のカルビンは、もう少しなんとかなったんじゃないかっていう。
みんな慎重やった。
規約とか絶対守るんですよ。
ほら、エイリアンでは
絶対。宇宙船の規約を。
エイリアンでは1とかでもそうやったけど、
うん。
あの、裏切り者というか、アンドロイドがいたじゃないですか。
はい。
持ち帰るって。
うん。
うん。もう、ああいうなんか、足引っ張るやついますよね。
いますね。でも全員が全員、そうなんでね。
あ、全員で足引っ張り合うんや。
いや、全員で、自分を犠牲にしてでも、仲間を守るって、
はい、
全員が思ったらどうなるのっていう映画でしたね。
なんか結束力高まりそうじゃないですか。
でも全員自分が犠牲にしても仲間を守るって全員が思ってたら、
うん、
全員が犠牲になるんだな。わかります？これは、
はい、
あの、守りたい弱い女の子とか、
うん、はい、
脳筋がいるときのみの考えなんだなっていうのがすげえよくわかった、
うんうん、
あの。自己犠牲にしてでも、うん、みんなを守るとか、
うん、
ここは俺が何とかするって、
はい、
あるじゃないですか。
ある。
あれを全員がやったらって。お前が行け、いや、俺がここは何とかするって全員がやって全員そのまま潰されて死ぬっていう。
ああ。ひーって逃げるやつが必要だったってこと。
そう。ヒーって言って逃げたり、あの、アホな役やったり、セックスに走る女っていうのは、すげえ宇宙船でも。だから、インターステラーって、
はい、
あれ間違いない人選だったんですよ。インターステラーって、あの、主人公以外、俺らでも いけるっていう設定だったじゃないですか。
いや、でもバカだったじゃないですか。
だからバカだったから、
はい、
地球は助かったのが。
助かったんかな、だから、あの、お前らどういう選択してんねんってなったじゃない。
で、あの選択が全部正しかったね。
え、でもそのせいで、クソーってなったじゃないですか。
クソーってなったけど、最後助かったでしょ？
うん、
でも。娘に参えたでしょ？
まあ、正しい選択してたら会えなかったっけ？
そう。
どうやった
ら。いや、マン博士とか。
はい。
マン博士がいなかったブラックホールに突入しなかったでしょ？
ああ、
いや、自分だけ助かればいいって。
あ、
でも主人公はやめろ！マン博士、繰り返す。ハッチを接続するな、繰り返す。ハッチを接続するなって。で、マン博士は通信も切って。
あ、
俺は助かるんだ。あと、愛の女とか、あの、彼氏がいる星に行きたいから、それ優先させて。
うん、
で、バレたら、
うん、
愛があると思うの。
愛の女。
あの、これはね、
愛の女、
重力だけを超えるのは愛だと思うのって。お願い分かってって。でもこれが結局伏線になったわけですよ。
なりましたね。
ブラックホールの中で、5次元を超えるのは愛なんですよ。
はい。
だから、あの愛の女と、あの、ずっと、何十年間も、あの、なんで、キューバードのハイスパを。
そう。今やったらニブラーでもいい。
そう。スクワットでアームカールしててもいいですよ。10年間。
パワーラックのアームカールの達人っていう。
うん。 と、
うん、
あの、この計画を、の中でも天才中の天才って言われたけど、うん、結局みんな殺してでも自分が行きたいって思ったアマン博士。
はい。
全員必要だった。
ああ。パーツ。
あれが、今回の映画のメンバーとそっくりそのまま入れ替わったら、
はい。
あの、最初の星に行く前に死んでたみんなも。
あかんやん。
あかんやんっていう映画だった、マジで。よく分かったわ、俺。
これ。
映画見て。あの、全員が合理的に、
はい。
理知的に、理性的に動いたら、
はい。
狂うわ。
ああ、なるほどね。
何をもって合理的だっていう判断ができなくなる。
ああ。
誰かを基準に合理にしないと。バカがいるから合理的に動けるんですよ。
まあ、あの、バカが竜みたいなもんですかね。
そう、竜がいるからガイルは溜めれるんですよ。
うんうんうん。
ザンギも回れるんですよ。
うん。うん、竜がいなければ何秒溜めたらいいのか分かんないですもんね。
うん。で、そのカルビンっていうエイリアンが、地球に行ったらやばいって。
はい、
てかもうこいつは火星を、
はい。
支配し尽くしたんじゃないかって。
まあ、火星人は。
火星の帝王だった可能性があるって。だって、酸素がなくても死なないし、
はい。
宇宙空間でも生きられるし、
はい。
あの、炎効かないし。
エイリアンみたいですね。
で、食べれば食べるほどでかくなっていくし。
ほう。
しかも、めっちゃ知能もいい。
ほう。面白いじゃん。
うん。で、対するは、
はい。
超エリートの合理的な規約を守る。
あの、パワーラックの中に絶対入らない奴らなん
で。そう、パワーラックの中では絶対にアームカールしない奴ら。ちゃんとストレッチゾーンでストレッチする人たち。滞納とかもしない、料金の。市民税とか絶対払う。
でもやっぱりパワーラックでストレッチやるみたいな狂気の行動が何かを打破するからね。
そう、狂気の行動がないと、いけないっていうのがすげえよ。
人類は進化しないからね。
道徳心。
うん、うん。
っていう映画を見ましたね。
道徳心っていうタイトルなのこれ。
いや、違う。あの、ライフっていう。
あ、ライフ。なんか地味な名前ですね。
だから、あの、
なんかなかったっけライフってこの間映画。
あったあった。また違うんだけど。
だからその、タイトル被らすやつってどう思います？
道徳心がない。
でも、そういうタイトル被らしてみないことには始まらないみたいな。
そう。でもね、最後はスカッとしたよ。
あ、スカッとするんや。
なんか結構ね、スカッと映画でしたね。俺最後なんかね、
はい。
爽やかな気分になった。
そんなに？
うん、オフショアな日。
あの、エイリアン1とかよりもスカッとすります？
エイリアン1はスカッとしないでしょ、別に。
しない。なんか、ああ、終わったーって感じ。
よかったーって。でもエイリアン2みたい。
はい。
はあーってなるでしょ。
全然良くなかったってなる。
うん。結局エイリアンって会社には絶対勝てないっていうのがよくわかる映画シリーズだなっていつも思う。
ああ、エイリアンも会社に負けるんや。
だって会社全然、潰れてないでしょ。何年経っても。エイリアンのことでお金使ってるはずなのに、一切、潰れないでしょ。
なんか4ではめっちゃ支配してましたね、エイリアンを。
うん。だって星一つ使って実験してたんですよ、エイリアン2では。
あのね。
うん。
あの、サイバー第二社とかあるじゃないですか。
はい。
君たちがエイリアンなんだよって。
そう、マジで奇跡中のあれ。だから。サイバー第二社が本気出したらエイリアンなんか一瞬でなくなるのに。
あれ、人間がエイリアンやったのかね。
うん。
もうこれなんか、エイリアンコブナントとか今度出てきて、エイリアンシリーズってまた再起動してません。
はい。
あの、ネタバレしちゃったかな。
いや、マジで。だって絶対人間に勝てないから、エイリアンは。
リトリー・スコットが最後に言いたかった。
言いたかったな、お前らがエイリアンなんだよ。
そう。
で、リトリー・スコットが、白い液出すんですよ。こいつアンドロイドだったのか。
そう。なんか、考えたら怖いですね。なんか、変な奴らがいるから、みんな閉じ込めて、眉にしてやったぜって思ったら、また、やってきて、皆殺しにされるって。
そう。
エイリアン女王もびっくりしたでしょうね。
びっくりしたよ。会社に産めって言われて産んでたら、なんかよくわからん女が来て。全員赤ちゃん殺されて。やめえや。やめえやってやるからね、ちゃんとエイリアンのクイーン。
そう。
やめえやってやった後に、
うん、
子供のエイリアンがリプリ押そうとしたら、海王石をボーって卵にちょっとやるんですよ。
はい。
そしたら、女王がやめえや子供たちにやめえそしたら、下がるの、あれいいよね。なんか今回の映画で、ねえ、ライフね。
はい。
ぜひ見てほしいですね。
まあ、見るべき映画。
スカッとするよ。
そんなにスカッとすんの？
うん。近年稀に見るスカッと映画。いや、ここまで行って、どんなやってスカッとするんだろう。そう、
意味わからへんと思う。だって普通に、宇宙船でエイリアンが出てきて、やるやん。
うん。
そう、大概その手のやつって面白いけど、スカッとってどういうことやって。
まあ、武器とかも全然ないからね。
ああ。あれちょっと
イラッ。拳銃なんかもないし。
あれちょっとイラっときますね、武器がないっていう。
いや、必要ないからね、普通。武器があるエイリアンの方が異常だからね。
ショットガンとか持ち込んでるやついたじゃないですか。
なんか宇宙船の中のショットガンぶっ放したらどうなるかわかるでしょ。
やっぱりこれが一番頼りになるぜって。
その速度で弾が永遠に進むんですよ。
みんな、MG42 とかいろいろ宇宙船に持ち込んでましたね。
うん。繰り返す。柿の塩は禁止だ。繰り返す。柿の塩だけだよ。関係ねえ状況を報告しよう。何が起こってる状況を報告しよう。バチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバ
チバ
チバチバチバチバチバチバチバチバチバチバ
チバチバチバチバチバチバチバチバ
チバチバチバチバチバチバチバチ
バチバチバチバチバチバチバチバチバ
チバチあれ気持ちいいよね。
打ちまくれるって。
あ、ボーナスステージではないんだけどね。
え、違うのあれ。
あれ死ぬからね。
あれボーナスステージじゃなかったっけ。
あれ面、普通に面。
面か、あれ。
うん。
いや、無限に撃てるぞ、みたいな。
だってあれボスも出るからね。
あ、そうやったっけ。
うん。
いや、バシバシバシバシバシ
バシバシバシバシ。
ああ、油断してたらし
い。ライフね。
うん。
エイリアンの形式は人手みたいなんだけど。
はい。
動く人手で。まあ、基本無敵。
はい。
まあ、だからエイリアンよ。
はい。
だけど、出てる人たちが、規約を守ろう。ルールがあるじゃないですかって。
ライフ。
ライフ。
なんでそのタイトルどう、はあ。だからあれですよね。
道徳心が良かったタイトル。
いや、なんかわからんけど。なんかわからんけど、同じ名前つける人たちって怖いなと思った。
いいじゃん。いいやん、それぐらい。
いや、赤なめあと大人の学校さんなんですけども、
はい、
見た映画、そのてっちゃんライフに対して、It Follows。
ほう。
アメリカだと、こんなすぐにセックスできるのってことばかり気になって、そのせいで現実感が希薄になってしまう。モテるやつにわかるの？これもモテラジ版だけの方が面白かったって。
いや、あれはアメリカだからセックスできるってわけじゃないです
よ。違いますよね。
セックスできるから、
うん、
大丈夫っていう映画でもないし、セックスに対してすごく罪悪感もあるし。
はい。
うつすとか、あとセックスとか、好きでもないとセックスとか、いろんなものを考えさせられる映画です。
だから、赤なめあった大人の学校さんにはちょっと酷な言い方かもしれないけど、あの映画が描いてるのは、セックスした人にも悩みがあるんだよっていう。
うん。
いいとこばっかり見んなよっていう。
性病みたいなもんですからね。
だからお前たちには分からない悩みだろうな、これっていう。
あれは若者だから、性病とかって移せば大丈夫だよ、みたいな。
うん、うん。
ああ、打つと治るみたいよっていう都市伝説みたいなもんじゃないですか、一個殺して、
はい、早ければ、はい。そうそうそうそう。怖いですよ。だからこれ。
日本でもセックスできますよ、多分。
じゃだから、脱穀な言い方になりますやんか。
いやいやいや、あの、ソープランドとかってセックス
できるんですか？そうそうそう、だからあの、現実感が希薄っていうか、モテるやつはわかんのっていうか、まあ。
いや、まあ、モテるやつも気軽にセックスはできないからね、別に。
だから気軽にセックスすると、イットフォローズみたいになるんですよ。
うん、なんか良くないよって映画なんで、いいです。うん、あの気軽にセックスできないのがいいです。
言うたら病気だけの問題じゃないじゃないですか。
道徳心がなくなるよってことなの。
なんちゅうかその、イットフォローズみたいなあんな化け物じゃなくても、
うん。
ついてこられるかもしれないじゃないですか。
うん、良くないね、何かに。
とか、いろんななんかトラブルが起きがちじゃないですか。
うん。
何も考えずにそういう無軌道なことしていくと。そういう恐怖をうまいことあれ描いてましたよね、イットフォローズは。
そう。イットフォローズの出てる人がライフの人だったら、開始4分ぐらいで終わりますね。誰もセックスしない。
あ、ライフの人たちがイットフォローズの、あの、世界に行くんや。
そう、でも逆にイットフォローズの人たちがライフの世界に行ったら、
はい。
助かる。
助かる。
何なんだろうね、これって。
もう敵が食い違ってたのかな。
いや、多分ね、ライフのやつはね、うん、どこ行ってもダメだと思う、うん、俺。
でも、イットフォローズには対応できるでしょ。
だから、セックスっていう、その限定的な。
うん。
あ、でも、やりそうだな。
13日の金曜日のクリスタルレイク校とかやったら。
あ、みんな死ぬ。
あ、みんな死ぬやん。
純粋に殺されるみんな。
あかんやん。
だって自分は、大丈夫。
うん。
みんな逃げてって、全員が行って、みんな逃げないっていうパターンだから。
あの、全員で全員に向かっていこうみたいな。
特に、あの、なんつうの、発想とか起点がないのよ、基本。
え、それやばない？
え、だって、ルールがあるから。ルールを抜け出す規約っていうのはできないのよ。ルールを抜け出す発想が。説明書は全部言えるけど、
はい。
説明書以外のことは言えない。
じゃあ、ある意味バカなの？
え、だから、バカがいないから。
バカがいないのはバカなの？
そう。バカが一人いないと頭いいやつ、もうバカになるってことがすげえよくわかる。
それ新しいね、本当に。
だから、無軌道にセックスするやつや、
はい。
こんな宇宙船にはいられへんって。俺はもう帰るってダッシュポットで一人で帰るやつとかがいないと、
うん。
あの、ダメだよって。人生選びは、本当に大事。インターステラーは本当に成功してた。
宇宙船じゃないけど、
うん。
エイリアンのあの中でものすごく、エイリアンもの中で大傑作で僕も大好きな、優勢からの物体 X ってあるじゃないですか。
はい。
あれのメンツってどうやったんやろうなと思って、すっごい映画盛り上がったよなって思ったんですよ。
うん、
で、特にミスらしいミスもなかったかなっていう。そのむちゃくちゃバカなやつもいなかったし。
うん。
うわ、なんやろ、もうどうしようもない状態をうまいこと作ってましたねっていう。
近いですね、ライフも。
あ、近い。
だって、ユーセカーブとエックスも結局全滅エンドみたいな感じじゃない？
はい。でもなんかもう。
なんかバカはいなかったね、確かに言われたのは。うん、なんか、突き抜けたバカはいなかったような気がする。
まあ、なんちゅうの、発狂したやつはいましたけど、
うん。ああ、そう、発狂が足りないな。発狂して。
言ったらもう、お前たち全員殺して、こっからエイリアン一人も出さないんだ、みたいな。
うん。
博士とかが発狂してましたよね。
うん。
あと、あんまりよく物事考えてないやつは何人かいましたね。
それ必要。
で、いきなり殴りかかって撃ち殺されるやつとかいましたね。
とか、そうか、そういうのがライフにはいなかったな。絶対にみんな考えて動いてたから。考えてみんなが動くと、
うん、
何にも考えてないんだなっていうのがよくわかる。
なんか
難しいよね。
気になる映画ですね。
気になるでしょ。
新田浩二さんが映画クリーピー偽りの隣人やっと見た。あのモテラジ公認サイコパス映画ですね。クリーピー偽りの隣人、はい。面白かったけど嫌やった。嫌やったって。
嫌ですよ、あんな手作りのシチュー持ってこられたら。
だからあれ合理的じゃないじゃないですか。
うん。
すごく感情的な映画じゃないですか、クリーピーツワイのジンジン、はい。で、人によっては、なんでそんなことすんねんって意味わからんよって、バカなのとかって言い続けるじゃないですか、あの映画。
うん、うん。
でも、リアルなんですよ。
あれはリアルですよ、間違いない。
あれの場合は、あのトラブルの感じっていうのは、ライフに対して、やっぱりみんな感情的やからいけてる感じなんですかね。
うん。
なんかそういう。
ライフの方は、
うん、
なんでこうするのって思わないからね。ああ、やっぱこうするよねって思う。
ああ。
でも、なんつうの？エイリアンがそれを上回ったのか、
うん、
こうしたからこうなったのかっていうのはわかんないけど、
うん。うん。
とりあえず言えることはルールがあるじゃないですかって。
あ、じゃあ、ある意味、クリーピー偽りの隣人見て、ちょっとこれ理解が難しいっていう人にとっては、ライフはすごく理解できる映画なのかもしれない。
すごく理解できるから、
うん、
ライフの人物がクリーピー偽りの殺人に出たら、
はい、
全部香川照之に殺される。
そうなの？
だからああいうのって理性的な人ほどみんな殺されていくっていう感じじゃん？
いや、なんか、あれじゃないですか。香川照之はそういう人間の割り切れない理不尽さにつけ込んでいくじゃないですか。
そうそうそう。だけど、ドキュンとかは、うん、ほら、サイコパスってドキュンとか狙わんでしょ。
うん、狙わない。から、いや、だから、その、合理的に動くやつばっかりやったら、香川照之にまずハマらないじゃないですか。
でも香川照之一人だけいたら、
はい。
全員ライフされる。
みんなあれでしょ、なんで香川照之にあんなにコントロールされるのとか、なんであの警察官は不用意に香川照之の家行っちゃうのとかっていうとこに不満があるわけでしょ。
うん。
でも、そういう人のミスとか人のバカげたところっていうのの隙間で生きてるサイコパスじゃないですか。
うんうんうん
う
ん。
で、こういうのって実は現実のあの犯罪のねえ、サイコパス地味た犯罪を犯してる人っていうのはそういうのを利用して考えられないような、そんなん誰か通報したら終わってたやんっていうようなことをやってるわけじゃないですか。
うん。
でも誰も通報しないわけじゃないですか、なんかの
こ
のうまい噛み合わせがあって。そういうところはあのクリーピーっていうのを描いてる映画でだから嫌なんですよ。
なるほどね。
あの映画らしいなんか作り事っぽい綺麗さがどこにもなくて、
うん、
みんな泥臭いんですよね。
確かに。
すんごい泥臭いから、だから理解できない人は、多分その理屈じゃなくて、もうこういうことって現実にあるやんとしか言いようがないから、なんか納得いかないとかってなっちゃうんでしょうね。見てる人。うん、だクリーピー、偽り隣人見て、どう思うかっていうのは結構重要で、ライフがなんか、そんな理知的な人間ばかり出てくるんだったら逆に見せてみたいですよね。
逆に。
で、ホワリー8時半さんが、おお、今日の午後朗ってなんか関東の、あれですかね、テレビ大阪的なやつの映画のチャンネルですかね。ジョーズ4、うん、復讐編じゃないかって、テレビでやってたみたいですね。
はいはいはい。
見張ったんでしょうかね、ホワリー8時半さん。
テレビでやってたのか。
テレビで吹き替え版でやってたんでしょうね。まあ、ネットフリックスかなんかも吹き替えでありましたけども、もう、ジョーズ復讐編ももう感情の塊みたいな映画じゃないですか。
うん。
合理的じゃないですかね、出てくるやつ
は。
確かに。気持ちいいですよ、気持ちいい。
うん。
あれ、お母さんとかが合理的な考えの持ち主やったら、サメが復讐しに来るなんていう妄想に取り憑かれないですよね、まず。
確かにね。
ロイ・シャイダーだって、いや、普通に心臓麻痺で死んだだけでしょって、片付けちゃうじゃないですか。
うん。
そやのに、お父さんはサメに会ったのよ、最後にって。
うん。
だから恐怖のあまり、心臓が止まったのよって。
うん。
その宇宙船乗り込むやつには、おおよそ、ね、たどり着けない境地でしょ、これ。
わかる。今、鋭い。
うん、
お父さん絶対ライフ見て。てっちゃん言ってること全然違うって言いそう。 なんか俺が感じたのはそうなんだけど、マジで。
はい。
全員が合理的な判断と全員バカになるんだなって。
はい。
もしかしたら違う可能性もあるかもしれん。
ああ、別の現象なの
か。そうそうそう。見る人によって違うのが映画なんで。
ああ。
まあでもライブもそろそろ終わる可能性がある。でも俺は最後スカッとしたから。
ああ。
このスカッとの原因も話し合いたいな。あの、今やってる映画なのでネタバレはしたくないんですけど。
ああ。多分あの、お正月に新品のパンツ履くようなもんなんでしょうね。
そんな感じ？
うん。ブルース・リーさんがリアルマンホール、おぞましい映画やったって、マンホール、ブルース・リーさんもご覧になったんでしょうね。下水工事で男性流されるも脱出っていうニュースがあったんですけど、マンホールもあれも、あれも、なんちゅうかあの、自分自身を永遠鏡で見つめ直すがごとき、なんちゅうか哲学的なホラー映画でしたね。ストーリーも何もあったもんじゃないですからね。ただただ、ただただあの下水の汚いとこで散々汚い目に遭わされた男がっていう。あれスカッとすんな。
スカッとしちゃう？
なんやろ、あのストーリーとかものすごく納得いかへんけど、
うん、
最後に謎のカタルシスありますね。
ああ、やっぱスカッとしちゃうか。
映画見たって感じがする。だって、
それ
、だって、延々あの、もう、腐ったものがあっちこっち浮いてるみたいな下水に閉じ込められて、
うん、
脱出できひんのかって試行錯誤して、もう、しまいにはもうどうでもよくなったりとかもしつつ、
うん、
で、それでもなんか、こうやって逃げれるんじゃないのかって、いろんなことやって、もう本当に気持ち悪くて、あの、汚い目にいっぱい合うんですよ。
うん。
で、しかも理不尽やし、
うん、
なんで自分が閉じ込められてんのかもう全然意味がわからへんし。
うん。
で、その挙句に、もういろんな散々な目にあって、脱出したときに、男が結局、どうなってたかって言ったら、
うん、
怪物とかしてたんですよ。
スカッとするね。
そう。で、あの、みんながいるところにバーン出てきて、
うん、
うおーとかって言うんですよ。
うおーって。
みんなをむっちゃ威嚇するわけですよ。
うん。
まあ、しゃあないよねってなる。
そんな風に。
そりゃモンスターの。
こっちもやってられないんですよってな
る。そう。モンスターの一つにでもなって、あのみんなを威嚇せないやってられんですわって。理不尽な映画やけど、なんか、不思議な。ああ、もうこれでいいよ、こんなオチで、って。てっちゃんが言うてた、あの、ずっとあの、タリバンかなんかに閉じ込められる映画なんでしたっけ？
え？アイアンマン？
いや、違う。それ、合ってるけど。
合ってるでしょ。
で、なんかあの、土の中に埋められて。
あ、リミット。
あ、リミットや。あれも理不尽でしたよね。
めちゃムカつき映画、俺の。
ムカつき映画。あいつもなかなか頑張ったんですけどね。
なかなかね。
うん。なかなか頑張ったけどね。まあじゃあ僕も、まあなんとか見れたら見てみようと思います。ライフ。
はい。
あの、てっちゃんが言ったあの、会計士のやつも見ましたしね。
あの、コンサルタント？
そう、コンサルタント。
最高だったでしょ？
で、なんか。
あの、ベン・アフレックがお昼ご飯食べたいのに、空気読めない女が来て、はい、うーん、でも食べたいなって言ったらまた話しかけられるって。で、結局、食べないっていう。
でも、空気読めないのはベン・アフレックの方なのにね、本当は。
でも、ベアフレックは高い知能と経験によって空気を読むっていう技術を手に入れたので。
あれ、妙。
なんか嫌なことがあったらね、うん、大量の音楽、爪ゴリゴリしたいですよね、俺が。
なんちゅうか、不思議なアクション映画ですよね。
うん。めちゃくちゃいい終わりだしね。
なんか新しいですよね。
最近やっぱ新しい映画あるよね。
なんちゅうのあの、岩窟を、
うん。
モンテクリスト博？
はいはいはい。
と、 と、なんか昼はホームセンターを組み合わせた全く新しいアクション映画みたいな。で、しかも、オチがまた、えって。
うん。
え、そう来ますってなるじゃないですか。
いいよね。
え、これ続くのみたいな。
うん。
続いてもいいし続かなくてもいいけど、僕、ああいうなんか、単純明快なアクション映画で、あんなの決着のつけ方、あんまり記憶にないんですよ。
ほう。
いや、だって、大体悪い奴がこう、高いところ落ちてったりとかして終わるじゃないですか。え、こんな終わり方。ああ、まあ一応まだ新しい映画っていうか、動画配信されてるんですよ、今。
Amazon プライムで？
いや、Amazon プライムじゃなくて、最近またお試しで入った、なんか U-NEXT とかいうやつ。
で、最近そういうの流行ってるんですね。
そう、またなんか新しいの出てて、入ってしまって、あんまり良くないなとかって思って後悔したんですけど、
うん。
ただその、会計士のやつがあったから、コンサルタント。まあ、これだけは見ようと思って。
うん。
見たら、新しいなって。
なるほど。
なんか古いそういう物語となんか、組み合わせて、アクション映画でこんな、だから昼はホームセンターのやつともまた違うじゃないですか。
うん。
何を目指したのかなっていうのが難しいですよね。あの映画って。
なるほど。
と思いましたね。皆さんもぜひ、よろしければ。
いや、もうぜひね、ライフとコンサルタントをぜひ。
ライフとコンサルタント。
ライフコンサルタントになるんで。
あとクリーピー偽りの隣人と怒りも。
うん。
ぜひ。
インターステラーも。
インターステラー。あと、イットフォローズと、
はい。
ドントブリーズも。
うん。
ドントブリーズもスカッとしますから、最後。
スカッとする映画大事だからね。
まあそんな感じで、また来週には、こう、音声とかも良くなってればいいな、スカッと。
うん。
機械、買いますよ、機械。はい。ということで、さよなら。